ただいまより2023年2月5日第一主日の第一礼拝を始めます。昭和いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すどもを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれだなる。アーメン。講読文4、講読文4、詩16編。神よ、願わくは我を守りたまえ、我主に家楽、何時は我が主なり。地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。我彼らが捧ぐる地の幹を注がず、主は我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり。はかり縄は我がためにたどしき位置に落ちたり、我は里しを授けた孟主を褒めまつらん。我常に主を我が前に置けり、 この家に我が心は楽しみ、我が栄は喜ぶ。祖は何時、我が魂を黄泉に捨て置き賜わず。何時、命の道を我に示し賜わん。何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書8章22節から、ルカによる福音書8章22節から25節まで拝読いたします。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると、静まって何になった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。新しい月の初めに、朝一番にこうして御堂に集い、心からの賛美と祈りを捧げることが許されますことを感謝いたします。私どもの一週間の歩みを守り、あなたによって支えられて、こうして聖日を迎えることができますことを感謝いたします。一年の中で一番寒いこの季節、インフルエンザやコロナの感染に悩まされ、今この時も病のとこに伏せって苦しんでおられる方々のことを思います。どうかお一人お一人に病からの癒しをお与えください。また看病されるご家族に、あなたがお守りください。病に待つ打ち勝つために、日夜研究をされている研究者の方々にお力をお与えください。そして医療の最先端にあって戦っておられる方々をお誘いください。御言葉、毎日御言葉をいただきながら、時には心弱くサタンの誘いに迷いを生じる私どもを、どうかお許しください。どんな試練に遭おうとも誘惑に負けず、主なる神のみを信じて、神様の御心に従って歩むものとならせてください。今朝は石橋牧師を通して御言葉を聞こうとしております。語られる牧師の上に聖霊のお働きがありますように、また聞く私ども一人一人の上に聖霊の力によって御言葉を理解し、その御言葉によって歩む力となることができますようにお導きください。世界中の人々が愛と平和につながれて、心安らかに生きてゆける時が来ますように、心からお祈りいたします。越谷教会があなたに喜ばれる伝道の場所であり続けますように、礼拝に集う者一人一人、幼い者、若者、老いた者、すべてがあなたと栄光を表す者として世に使わされますようにお導きください。足りません感謝と祈り、尊き主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌251番。 告白をいたします。本日は第一手術なので、日本キリスト教団信仰告白全文を紹介いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活とも誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、で明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊の一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生け贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマ主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりかもを待ち望む、我らは各信じ世々の生徒と共に基礎信条を告白す、我は天地の作り主全能の父なる神を信じ、我はその一人子を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、沈んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の生き出したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわぬ、我は聖霊を信ず聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、あなたの信仰はどこにあるのか、石橋牧師です。
主イエス・キリストの嵐を鎮める出来事、そこに神の技を見て弟子たちは驚愕しています。弟子たちの想像を超える神の技を見て驚愕し、一体この方はどなただろうと問うている、その出来事を学ぶわけであります。驚愕という言葉で、今年、本当に驚愕する出来事があって、世にも不思議な物語、訳がわからない思いでいるわけでありますが、今年年賀状を163枚受け取りました。いつもの半分、300枚ぐらいと思ってたんですが、いつもの半分、年賀状が少なくなっているなと思いながら、いただいた年賀状に一言書いて、送る、返信する、年賀状を出すというふうなことで、年賀状を取り扱ったわけでありますが、N 子さんに年賀状を書きましたら、N 子さんのお母さんからお手紙をいただきまして、このお手紙を見て大変びっくりいたしました。驚愕しました。この N 子さんのお母さんのお手紙には、 娘のことを覚えていただいていて本当に感謝ですと。そしてまた越谷教会における印象などが書いてありました。これを見て大変びっくりしたわけです。この恵子さんは2015年に47歳で他界していたというふうに記されているわけです。私は年賀状、来た年賀状を 見ながらそれを昨年の暮れに買った筆王に入力していきます。それに基づいて年賀状を出したわけです。確かに N 子さんの年賀状を見てそれを入力した、そして出したと返事が来た。お母様からのご返事をいただいたわけですが、お手紙いただいたわけでありますが、そこにはこの N 子さんについては個性的な女の子、教科学校に熱心に来ておりました。さらにまた青森に移って、そこでカトリックの教会に熱心に通っていた。そこで、悲しい出来事がいっぱい起こるわけです。自分の N 子さんが結婚して夫を失い、仕事をしない、N 子さんも癌で死んでいく、召されていく。でそういう中で、その悲しみを心に秘めて誰も言わないで今越谷で、一人暮らしをしている、このような内容のお手紙であったわけです。47歳で召されたわけですから、幼稚園時代、その時私がこの園長だっただろうか、教科学校で、会ってますので、その住所を見つめて、年賀状を書くってことはありえないことです。そもそもその年賀状、住所録はもうありません。確かに N 子さんの年賀状を見てそれを入力して出した。後から来た年賀状を調べましたが、恵子さんの年賀状は見つかりませんでした。大変驚いているわけです。恵子さんのこのお母さんのお手紙に返事を書きました。天国から恵子さんの年賀状をいただいた思いでいます。お会いできればと思っています。一人でこの悲しみを内に秘めて、ボランティアをしながら明るく生きていると お手紙にありました。一人で秘めて誰も言わないでと書いてあるところに、心を響くものがあって、神様から力になれるならなりなさいと、そのように言われた思いで、いるわけです。どうにものない出来事に恐れおののくということがあるわけであります。今日の聖書の箇所には突風を鎮めるイエス様の出来事が記されています。この出来事はマタイ・マルコ・ルカに並行記事があります。しかし他のマタイなどと違うところ、マルコとルカはよく似ておりまして、マタイは例え話をたくさんした後にこの嵐を鎮める出来事が記されてまいります。マルコ福音書とルカ福音書は似ています。同じと言っていいわけであります。嵐を鎮める出来事、今日の出来事、学ぶ出来事、そしてついで長血を患った女性の話、さらに続けてゲラサ人の地で悪霊に取り憑かれた人の癒し、そして街道塚さの娘の死、その死から死のところからよみがえらせる出来事と記されていくわけであります。 この順序はマルコと同じであります。いずれも人間の力ではどうにもならない問題が示されてくるわけであります。嵐を沈める物語、自然の脅威、自然の脅威、人間はこれどうにもならない、ただただ恐れおのどく以外ないわけであります。内後内長丁をさらった女性の話、もうこのことのために全てを失っている女性の姿、自分の力ではどうにもならないわけであります。ゲラサ人の地で悪霊に取り憑かれたものを癒した、人間を超える大きな力に翻弄されて立ち向かうことができない、自然の脅威、悪霊の力、病気、死という人間が抵抗することができない力が記されているわけであります。私たちはただただそのような痛みを背負ったときに、苦しみを背負ったときに、悲しみを背負ったときに、恐れおののく以外ない、そのような出来事が示されていくわけであります。人間の力ではどうすることもできない、ただただ恐れおののく以外ない、その私たちの問題に主イエスは立ち向かってくださっている。そしてその立ち向かわれるイエス様のお姿の中に、イエス様がどなたであるかということが示されていくわけであります。22節を見ていただきますと、ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。このように示されてくるわけであります。ある日のことという、このことが心に響くわけであります。ある日のこと、マルコ伝と同じような順序で記されるわけでありますが、マルコはたくさんの例えを語った後に嵐を鎮めるこの出来事が記されていくわけであります。ある日のことということにおいて、特別な一日が示されているのではないか、特別に重要な一日、その出来事が示されているのではないか、このある日という言葉が気になるわけであります。そういう重要な出来事がここに記されていると学んでいくことができるように思うのであります。そこにおいては、イエス様がどなたであるかということが強烈に弟子たちに示されていく出来事であります。人間にはどうにもならない問題に、ただただ恐れおののく以外ない、その問題にイエス様は立ち向かってくださる、そのことにおいて、イエス様がどなたであるかということを弟子たちに強烈に示されていく、この特別な一日として私たちは嵐を鎮める出来事を学ぶことができるわけであります。イエス様がどなたであるかということを知ることこそ、恐れおののく問題が覆いかぶさっていくその中で私たちを生かす力である、そのメッセージが今日の聖書から響いてくるのであります。古代社会から水を恐れるということ、まあ、それは洪水物語がたくさんあるということにおいて知ることができます。ノアの洪水物語、私たちがよく知っているところであります。同じようなことが古代オリエント社会においては 物語としてたくさんあるわけであります。水は人間を恐れさせず人間を滅ぼしていく、そのように受け止められていったわけであります。終末における神様の救いの技、それを示す御言葉はお手元の資料に印刷してありますが、ヨハネの記録21章1節に、私はまた新しい天と新しい地を見た、最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった、このように記されていくわけであります。もはや海もなくなった、海は邪霊、がいるところ、人間を滅ぼし尽くす特別な悪の力、霊が働くところ、このように恐れられていたわけであります。今日の聖書はガリア湖において突風に翻弄されるイエス様が乗られた弟子たちが乗った船のことが記されるわけであります。この突風はガリア湖における最大の脅威として示されてくるわけであります。ガリラヤ湖はガリラヤの海とも呼ばれます。ガリラヤ湖は海面下213メートルのところにある湖であります。海の下213メートルにあるガリラヤ湖、すり鉢状の湖であります。お手元の資料にガリラヤ湖についていろんな呼び方がされていることを記しておきました。ヘブライ語ではキンネレット湖、福音書の5章の1節にはゲナサレの湖、ゲナサレというのは、湖の西側の地にある名前、地方であります。ですからゲネサレ湖とも呼ばれ、旧約聖書ではヨシアキなどにキネレト湖と呼ばれます、いろんな呼び方がされてくるわけでありますが、すり鉢状の湖、木がありませんから、湖を囲む山が滑り台のような役割を果たすわけであります。風が山を滑り落ちて、滑り降りてきて勢いを増して突風が起こる。水ゲナサレ湖のガリラヤ湖の最大の脅威であります。主イエスと弟子たちは船に乗って向こう岸に渡ろうとされる。船を漕ぎ出す、突風が吹いてくるわけであります。突風が吹くと、もう弟子たちは漁師でありますが、漁師であるがゆえにその恐ろしさを知っているわけであります。どのような高い専門の技術があったとしても、この突風には立ち向かうことはできない。突風の恐ろしさを知っているがゆえに弟子たちは恐れおののくのであります。そして、主イエスに苛立ちを覚えながら、苛立ちの言葉をかけるわけであります。船でイエス様は眠っておられる、苛立ちの叫びを上げるわけであります。24節で、弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。先生先生、溺れそうです。 私たちが溺れ死んでも構わないのですか、先生先生と恐れおののいてイエス様に叫ぶ弟子たちの姿が示されてくるわけであります。主イエスが眠っておられる、このことに注目させられるわけであります。突風の中で主イエスは眠っておられる、2つのことを考えさせられます。眠っておられると記されるのはこの箇所だけであります。この箇所だけが眠るイエス様の姿を記すわけであります。それはまた同時に神であるお方が人間になってくださったということを示している。たくさんの群衆がイエス様を追いかけるわけであります。そしてイエス様はいつも群衆に取り囲まれて病気を癒し、神の言葉を語っておられる。疲れ切って眠っておられるイエス様の姿を想像するわけであります。神が疲れ切るはずがない、しかしイエス様は疲れ切って眠っておられる。人間になってくださったイエス様、弱くなってくださったイエス様の姿をここに見るわけであります。それは私たちの弱さに無関心でおられる方ではない、私たちの弱さを知ってしっかりとそこにつながってくださるイエス様の姿が示されているのであります。また同時に突風の中で眠ることができている、このイエス様に注目させられるわけであります。神と一つであるお方であるがゆえに突風の中で眠ることができる。弟子たちが恐れおののいている、私たちもさまざまな問題の中で恐れおののく中で眠ることができている、神を信じているからであります。イエス様は神と一つであるお方であるからであります。しかし弟子たちは恐れおののく、恐れおののいて神を信じる信仰が吹き飛んでしまっている。それはまた私たちの姿であるかもしれません。さまざまな問題に翻弄されて恐れをのぞいて神を信じる信仰が吹き飛んでしまって眠ることができない、私たちの現実、弟子たちから示されるわけであります。先生先生と苛立ちを上げる弟子たち、24節見ていただきますと、弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生溺れそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とお叱りになると静まって嘆きになったと示されてくるわけであります。この弟子たちは特別な神の御業をそこに見るわけであります。そしてあなたこそメシアですという告白へと導かれていくわけであります。主イエスは人間を滅ぼす力に一人で立ち向かう、一人で人間を滅ぼす力に立ち向かうイエス様の姿が示されてくるわけであります。主イエスは弟子たちと一緒に宣教をされた。弟子たちはイエス様の御業をよく知っている、病気を癒される特別なお方、あなたこそメシアと告白していく弟子たちであります。しかしこのイエス様を見失うわけであります。恐れおののいてイエス様を失う、自分たちの命の危機の中で恐れおののく中で 弟子たちは神の技を見るわけであります。イエス様によって神の技を見るわけであります。そしてイエス様からあなた方の信仰はどこにあるのかと問われ、弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなただろうと命じれば風も何も従うではないかと互いに言ったと25節に記されていくわけであります。弟子たちの危機に対して、人間の危機に対して、イエス様は一人で立ち向かっておられる。一緒に宣教してきた弟子たちはもうそこにはいない、崩れ切っている。あのイエス様の十字架に向かうそのところでも弟子たちは逃げ去るわけであります。イエス様がお一人で十字架の道を歩んでいかれるわけであります。人間を滅ぼす恐れをのぞかせる死、罪に一人で立ち向かうイエス様の姿が十字架のあの出来事の中に示されてくるわけであります。先生先生、覚えそうですという悲痛な叫びを上げる弟子たち、この叫びを身に受けて罪の家に死んでいく、滅ぼされる、それを背負って十字架に死んでいく、その死を見つめるそのところで神様の大きな御業、神の技を見ることができるわけであります。突風のただ中で神の技を見た弟子たち、この方はどなただろうと恐れ驚き、弟子たちは問うている。恐れ驚き問うている。十字架のイエス様を見つめながら恐れおののき神を否定した私たちがイエス様の十字架を見つめて恐れ驚いて、この方はどなただろうと問う。このところから今朝の大きなメッセージが響き渡るわけであります。この恐れと驚きが信仰を呼び起こすわけであります。人間を死に追いやる、さまざまな危機に追いやる、それを背負って十字架にかかって死んでくださったイエス様を見つめるところから神の技を見るわけであります。このお方は復活された、復活のイエス様の力を見つめていただいて、驚き恐れ、この方こそメシアイエスであると断固たる告白へと導かれていく。弟子たちは恐れ驚いていった。一体この方はどなただろう、命じれば風も波も従うではないかと、このように神の技を見るわけであります。危機の中で神の技を見るわけであります。私を恐れおののかせるさまざまな問題の中に神の技を見ることができるわけであります。そして断固たる告白へと導かれます。あなたこそ神の子メシアであると断固たる告白へと導かれるわけであります。この礼拝において復活の十字架と復活のイエス様を見つめながら、驚き恐れ見つめながら断固たる告白へと導かれる。どなたであるか、このイエス様は あなたこそ神の子メシアであるという断固たる告白へと導かれる。この告白をすることこそ、私たちに追いかさっていくさまざまな危機、恐れおのかせ、おののかせる危機の中にあって、眠ることができる、安心して眠ることができる、生きることができる、立ち上がって歩くことができる、このメッセージが今日の礼拝から響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、突風を鎮められるイエス様の姿の中に、神様の御業を見、また神の救いの御業を見、神の業を見ることが許されまして感謝いたします。あなたはどなたであるか、イエス様はどなたであるか、この方こそ神の子メシアイエスであるという断固たる告白と導かれる。恐れと驚きを持って神の業を見つめ、断固たる告白へと導かれる。このことこそが、さまざまな危機に追いかぶさ、お引きの中に生きる私たちを生かす力であることが示されています。どうぞこの断固たる告白を持って、それぞれの歩みをなすものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌267番。
主は私の罪を先に十字架にかかり、その死によって世を与えました。 から仕事になりました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの死に確かめ、私たちの罪を許し、被害を清め、常しえの命を与え、福音を通じて愛しの望みを深くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持っているのだと、生きた聖なる世代物としてご覧いただきます。また父の体もイタリアの方がいよいよ深くなり、ますます励んで死に使えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、通りを得てもいなくても御言葉を述べてあげることができますように。主を常に恵みと祝福と私に言い始め、お会いの日までその平安の時代が来てください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌第2曲です。
捧げいたします。
改めて教えてくださいます。どうかこれからも
が主イエスを救い主と認め信仰の道を歩みますように導いてください。あなたからたくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御のために用いてください。どうぞ救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英539番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。